コーヒーうめえ。
あ、もう収録始まってんの？
いや、言ってよ。2013年11月21日木曜日、ポンナインティース。木曜担当パーソナリティ、ワカです。いや、ていうかさ、言いたいことあるんだけど言っていい？あのさ、ポッドナインティーズ全然関係ないんだけどさ、ポッドナインティーズ全然関係ない、全然関係ないこともないんだけどさ、ほら、月曜日の人がさ、最近始めたポッドキャスト番組、ケクノプチっていうね、番組があるんですけれども、あれね、毎日1分だけの番組がね、毎日更新されるというですね。まあ、なかなか面白いことやってるんですけども、だいたい朝6時に更新される。たまにね、朝9時過ぎることあるんだけど、あれ多分ね、予約配信がうまくできてなかったんだろうね。でさ、今日、もう、まあ、案の定更新されてて、今日はさ、さすが中高一貫教育っていうさ、タイトルでさ、やってたんだけどさ、実はさ、若さんもさ、中高一貫教育を受けてたんだよっていう話。はぁ？って思ってる人もいるかもしれないんだけど。いや、今から順を追って説明するから。ほら。みんなさ、いや、今回のケクノ先生の回もそうだったんだけど、中高一貫教育っていうとさ、ほら。なんかもう私立の、こうなんかもう、中学校からお受験して、みたいな。こう北海道行って、ほら、函館ラサールとかね。みたいな感じでさ、こうなんかもう中学校から入って、で、高校へはこうエスカレーター式で登っていく、みたいな、みんな。多分そういうイメージがあると思うんですけど、あれ実は厳密にはちょっと実は違ったりするん。いや、まあ、間違ってもないんだけど、それも間違いではないんだけど、って呼ぶパターンもあるんだけど、実は中高一貫教育って、実は、本当はそういう定義じゃなくてっていう話。で、こっからはウィキペディアの話ね。こっからウィキペディアからちょっと一部引用して言うけど、中高一貫教育って、あ、大事じゃない？この教育っていうのが大事じゃない？中高一貫教育って、そもそも、前期中等教育、まあ、つまり中学校、で勉強してること、と、後期中等教育、これは高校で勉強してる。そう、高等、これね、誰が言ってたんだっけ？これも結局の先生だっけ？高等教育って高等学校のことじゃないからね、みたいな話なんだけど、で、この前期中期の、前期後期の、この教育の過程を、うまいことこう調整して、無駄省いて一貫性持たせて、中学高校と一貫してこう、勉強させましょうっていうのが、中高一貫教育なんだけど、で、まあ、さっき言った通り、いわゆるそのなんか、お受験してみたいな、エスカレーター式でみたいなのも、当然それもここの中高一貫教育に入ってくるんだけど、実はそれ以外にも、それを含めて、中高一貫教育には3つのタイプがある、らしいのよ。そう。で、一つが、同一学校型っていうのがあって、まあ、これはいわゆるね、中学校と高校が、もう一緒になってる。もう、それでもう一つの学校みたいな感じになってるところ。なんか、これはあれだよね。よくなんか、二次元のアニメの世界でよくあるよね、これはね。これはよくあるよね。なんか、お兄ちゃんが中等部にいて、ごめん、間違えた。お兄ちゃんが高等部にいて、妹が中等部にいて、うんぬんかんぬんみたいな、ね。よくある設定だよね。うん。同一学校型なのね。で、もう一個。併設型っていうのがあります。これは多分皆さんがイメージしてる、だからそれこそ中学校でお受験して、で、そっからエスカレーターして高校まで登っていくっていう、これがいわゆる併設型なんですよね。まあもちろん、この併設型の場合は、まず、高校に入学する段階で、高校から外部から、入学を受け付けるっていうのももちろんやってるところもあります。まあ、という併設型と、実はもう一個あって、連携型ってのがあってね。これはね、設置者が異なる中学校と高等学校が連携して教育を行うタイプ。そう。だから組織が違うのよ。違うんだけど、お互い提携し合って、教育を、それぞれの学生に施すっていうね。まあ、先生同士でこう、チームティーチングやったりとか、教育課程をスムーズにこう、接続したりするように、こう、うまいことこう、調整するっていうね、のがあって、連携中学校から高等学校へは、まあ、簡便な試験、まあ、もう、合ってないようなもんな試験を、受けさせて選抜するっていうね。で、まあ、もちろんこれも併設型と一緒で、一般の試験で、 他の中学校からの出身者の人も受け入れるみたいなのもやってるって。で、実は、まあ、この、まあ、さっき言ったドイツ学校型っていうのが、一番最初に言ったやつが、あれが今全国で48校。これちょっと数字古いと思うんだけどね。もっとさ、最新のがあるとよかったんだけど、多分これ古いデータなんだよね。で、併設型っていうのが全273組。多分今もうちょっと増えてると思います。で、連携型っていうのが全177組あるんだけど、私立は大体併設型なんですよ。エスカレーターしたやつね。で、公立は、この連携型っていうのをやってる学校がね、まあ多いんですよ。まあもちろん併設型の学校もあるんだけど、まあ大体半数ぐらいがね、連携型。うん。で、さあ、まあここまで話したらもうね、大体こう展開が読めたと思うんだけど、僕がいた中学校は実はこの連携型を取っている中高一貫教育校だったんですよ。そうなんです。そう。で、まあ、これね、文科省のね、ページ見たらね、ちゃんと PDF にこう、ザーって何ページもなってね、載ってて、公立の学校で、北海道で、連携型で、どこどこにやって、どこどこの中学校、どこの子の中学校、どこかの中学校が、ここの高等学校と、連携してますっていうのがね、ちゃんと全部一覧に載ってんのね。で、まあ、これ調べたらわかるんだけど、僕のね、いた母校もね、ちゃんと名前載ってた。ね。でさ、今調べたら北海道はね、連携型取ってんのがね、1、2、3、4、5、6、7、8、8つ、8組、8組の、連携型の、学校があって、まあ、そのうちの、まあ、どっかの一つの中学校です。まあ、で、これね、8つ見てたらね、結構田舎臭いとこばっかなんだよね。札幌とかはね、この連携型はね、全然取ってないですよね。まあ、田舎だからこそできるっていうのもあるよね。っていうことで、それで8組って言ったけどさ、ほら、中学校以降と高等学校以降でペアを組むっていうのはもちろんあんだけど、それもあるんだけど、中学校が3校ぐらいあって、で、高校が1校あって、そこで連携するみたいなのもあんだよ。そうそうそう。だから、まあ、うちはそれなんだけどね。まあ、という感じで、まあ、実は中高一貫教育っていうのは、私立だけじゃなくて、ちゃんと高校でも、私立じゃなくて、公立でも、ちゃんとやってんのよって、ね、おのおね、俺は言いたいっつってね。そして俺は実はその中学校卒業ですっていうね。でもね、俺連携してた高等学校には進学しないんだよね。実は俺連携してた高等学校には進学しないんですよ。別の高等学校を選んだんですよね。そう。だからまあ、途中で終わったんだけど俺は。まあ、それでもね、大丈夫です。今ちゃんとまともな大学生になってますから皆さん。ね、ご存知の通り大丈夫です。でさ、で、で、どれぐらいの人がその連携する高等学校に進学してるのかっていう話をちょっとすると、僕らの時はね、まあ、大体学年全体で55人くらいかな、いたんだけど、そのうちの2、30人くらいは、その連携してる高等学校に進学したんですけど、残りの20人くらいが、違う、連携していない普通の高等学校に進級したんですよね。で、まあ、僕はそっちなんですけど、その20人の方なんですけど、で、さらに、その20人のうち、5人くらいがね、別の、僕のいた母校でやっては、とは関係のない、中高一貫の、まあ、だから、ちょっとま、いわゆるそのエスカレーター式の方の私立の学校に行ったのが、5人いた。そう。55人中5人いた。怖くない？これがさ、札幌とかのさ、なんかもう100人とか200人とかのさ、マンモス校でさ、5人くらい、5人、10人、もっといんのかな？わかんないけど、私立に行きましただったら、はーんなんだけどさ、50人だよ。55人だよ。55人の、一学年55人の中の、うち、5人が、私立行くって、怖くねっつって。しかも、うちのど田舎だよ。怖くねっつってね。だから僕はいつもね、思うんです。別にね、ほら、よくあるじゃない。ね、都会と田舎でさ、こう、都会の方の方がやっぱ勉強できるよね、みたいな。田舎のやつら勉強できないよね、みたいなのあるじゃないですか。もうあれ幻想ですよ、と。僕はね、ずっと心の中で思ってます。あれは幻想ですよ、と。田舎のね、奴らでもですね、本気で頑張ってる奴はね、てかむしろそういう奴らの方が本気で頑張ってんじゃないか説ありますけどね。もう塾とかね、そんななんか今でしょうとかっていうね、塾行かなくても別に、普通に私立とか行けますからね、努力で。だからね、田舎をバカにするのは、いい加減にしなさいと、僕はね、言いたいですけれども、 そういう話を今日はしたかったんじゃないの。今日はそういう話をしたかったんじゃないの。まあ、ということで、実は僕、中高一貫教育を、受けてましたっていうね、話は。まあ、そういう学校にいて、僕、中学校の時はね、学年1、2を争ってたからね。あれ？若さん意外と頭いいんじゃないの？みたいなね。意外と頭いいんですよ。高校でね、ちょっとね、若干落ちぶれたけどね、中学校まではね、割と頭良かったんですよ、僕。ね、はい。またちょっと大学でちょっと最近盛り返してますけどね。いうところでね、意外と若さん頭良かった、みたいな。あら、つって。若さんキャラじゃないね、つって。キャラじゃないでしょ？うん。でさ、まあ、この中高教育、中高一貫教育の話はもうこれで終わりね。で、まあ月曜日聞いたみんな、月曜日の回、なんかケクノなんたらっていう人がやってる月曜日のポッドナイツ聞きました？まあ、先週のね、僕の木曜日のでさ、ほら、いろいろ話したじゃない？なんか土曜授業ガーとかさ、土曜日に、ね、講習という名目で授業やってましたとかさ、話したじゃん。もうあれ、で、じゃあ月曜日がさ、月曜日の人がなんかいや、それアウトでしょとかね。いや、それアウトだからね、とかってさ、まあ言ってたんですけれども、言ってたんですけれども、まあね、分かってたよ。まあそれはね、もちろんそれ、俺も分かってたし、みんな周りも分かってるよ。多分先生も分かってる。だからこそ、土曜日にやってたあれは、講習というね、建前で、建前は講習っていう建前だけど、実際は授業やってたって話ね。そう。でさ、ほら、なんかまあ、ちょっと先週はその辺までは言わなかったんだけど、あえて言わなかったんだけど、でもね、実質授業だったよ。なんでかっていうと、土曜日にやってたその講習という名目の授業ね、の中で、普通に平日に授業で、まあ、結構その物理の先生が、プリントを中心に使って授業を進める人だったんですけど、平日に授業で使うプリントを、その土曜日の時に配ってたから。ね。しかもね、出席取ってたよ、あれ。ケクノ、はーいとかね。倉橋、はーいとかね。若、はーいとかね。出席取ってたから、あれ、土曜日。まあ、だから、まあ、ね、ほら、講習はさ、出席2位だからさっていう話してたけどさ、月曜日に。まあ、2位だけど、まあ、出席は取ってたみたいね。もう、建前ですよね。ね。っていうね。意図悲しみたいなところなんですけれども。でさ、ほら、月曜日の人がなんかまた言ってましたよ。なんかね、土曜授業。まあね、東京とかね、関東圏でね、まあ試験的にやってるところありますけど、みたいな話をしていましたけれども。ちょっとね、今、中高一貫教育のね、資料を出すのでね、ちょっといっぱいいっぱいだったんで、ちょっと今出してなかったんですけど、これもね、ちょっと調べたんですけど、実は、いろんなとこで土曜授業って今施行してるんだよねっていう話。結果の先生が言ってたのは小学校中学校のことだったのかな。ちょっとその辺ちょっとね、ちょっと調べてなかったんで、ちょっと聞き直してなかったんで、ちょっとあれなんですけども、高等学校で言うと実は北海道も、土曜授業やってるところあります。公立で5つぐらいって、5校ぐらいつってたかな？なんかちょっと調べたら、5校ぐらいあったかな？今試験的に5校ぐらいが、土曜授業やってます。月に1、2回とかって言ってたかな？これ、ちょっと、ね、多分今年のね、北海道新聞のね、いつだかの記事だかちょっと忘れたのが見てね、へーとかって思ってたんですけど、ちょっと気になって調べてもらったら、高等学校ではね、土曜授業をね、試験的にやってるところ、北海道でも、あるみたいです。まあ、ただ、一応その小中高合わせて今土曜授業やってるのが全部の学校の中での1割未満って言ってたかな。だからまあ数としてはそこまで多くはないんだけれども、実は今試験的に全国でいろんなところでやってますよっていう話ね。なんかあれでしょ、大阪はあれだよね、小学校中学校は土曜授業やりますみたいな感じでね、ほらほらね、大阪市長とさ知事がさね、人たちだからさ、ね、なんかやりまーすって、はーみたいな感じで今なってるのがね。まあ、結構前、だいぶ前のニュースでやってたりもしましたけどもね。うん。まあ、というところで、まあ、土曜授業、まあ、まだやってるところ少ないけど、まあ、割とこう、復活の兆しがちょっと最近あるのかなーと思いながらも、なんか、教育委員会とかは別に必要なくねとかって思ってる人たちがいる一方で、保護者の中にはやっぱり土曜授業やってほしいって思ってる人もまあいたりで、まあその辺世論がどうなのかなっていうところではありますけれどもね、っていうね、っていうさ、 っていう教育話を決してする番組ではないですからね、ポッドナインディーズ。だいたいさ、そもそもいいですか？僕は、教職課程取ってないからね。教職課程は取ってないけど、教職課程でうちの大学の中で、数学、うちの、僕のいる学科はね、実は数学の教員と情報の教員、どちらの免許も取れるようになってるんですけども、僕はね、数学の教員も、情報の教員になるために必要な、教職課程の、いわゆる教職課程の中の科目以外の、ほら、必ず数学の先生になるにはこの授業を取ってなきゃいけませんよっていう一般の科目あるじゃないですか。あれは全部取ってんだよね。そう。だから俺はね、あとね、教職課程さえ取っちゃえばもう先生になるようなもんなんだけど、まあ、先生になる気はありません、僕はね。人の上に立てるような人間ではないので。それはね、自分で自覚してるので。こうね、できない人を見るとイライラするからね、もうそれ絶対俺教育者としてやっちゃいけないなと思うので。僕は絶対先生にはなりませんけど。なんでこうなんか教育的な話をさ、俺がこう熱くさ、もう何分これ ?16 分だよ。もう結局の先生より熱く語ってんじゃないの。もう意味わかんない。わかんない。いつからポッドナインティさ、そういう教育系番組になっちゃったの。意味わかんないということで、もうさ、散々このポッドナインティーズでさ、教育系の話をさ、こうずーっとこうしてるけど、大丈夫かって話ですよね。大丈夫じゃないよね。大丈夫じゃないからさ、今週のトークテーマ行きましょう。というところで、やっとオープニングです。それでは今週も始めていきましょう。木曜担当パーソナリティ、若野ポッドナインティーンズ。うまい。ということで、改めまして、こんにちは。ポンナイティーズ木曜担当パーソナリティー、若です。いや、さっきの話じゃないけどさ、もう、俺の中学校特定されるよね。いや、よくよく考えたらさ、だって、北海道の公立の学校で、あと、ポンナイティーズ前言ったけどさ、公立の学校で、僕の中学校は、教科教室型っていう、いわゆる大体の学校がやってる特別教室型じゃない、授業形態を取ってるんですよね。そう。だから、教科教室型で、かつ、中高一貫教育の連携型を取っている中学校、かっこ田舎、右上の方、つったらさ、もうさ、もう特定できるでしょ。もう特定しましたですよ、これね。怖いわ。文科省のウェブ見たら多分ググれるわ。特定しないでね、でもね。ここまで言っといてなんだけど。いや、特定してもいいけど、陰でニヤニヤしててください。なんかウェブに書かないでください。若さの僕は何々中学校とか書かないでください。怖いから。やめてね、そういうの。ということで。もう、教育系の番組を別に目指してるわけじゃないですから、ポッドナインティーズはね。はい。毎週一つのトークテーマについて、毎日、およそ毎日日替わりで、各キャスターが話していくというのが、このポッドナインティーズという番組でございます。今週のトークテーマはこちら。マジで一年の終わりが近づいてきてる。マジでというところで、今日は、今週のトークテーマ、提案者は倉橋です。はい。提案者は黒橋さんです。11月も中盤、そろそろ1年の終わりが見えてきました。まだやっていないことや今年中にやらなければいかないことなど、しやってください。いやー、まあ、いろいろあるよねって話。ほら、来週になったらさ、来週じゃねえな、再来週か、再来週になったらさ、就活がね、始まるんですよ、僕。ね、就活生ですよ。もう12月から。ま、いろいろさ、今準備進めててさ、この間もスーツ、就活スーツね、8万ぐらいしたんだけどね、買ったりとかしてさ、ま、で、写真撮影がね、来週だっけ？再来週だっけ？再来週か。再来週だね。再来週あってさ、こう、いや、イケメンになっとかなきゃまずいな、とかね、こう、プロの方に写真撮ってもらうんですけども、とかさ、それ合同企業説明会ですか？あったりとかさ。あと12月入っても割とすぐなんだけど、うちの大学内で、ある企業説明会。 うん。にも参加したりとかさ、あのね、でね、今ちょっと、僕もね、まだちょっと受けようかどうかもやってんだけど、1月の初っ端もう、正月休み明けに、すぐね、もう説明会兼、筆記試験っていうのをやる企業がありまして、ちょっとね、そこ受けてみようかなってちょっと今思ってて、ちょっとま、いろいろ、ま、うちの教授ともちょっと今いろいろ相談してるんですけれども、っていう感じでさ、来月からほら、就活始まるからさ、まあ、それに向けた準備やんなきゃいけないな、年内にっていうか、もうもうずっとやってきてはいるんだけどさ、っていうのがあったりさ、あと冬休み明けね、だから正月明けさ、教授と、ちょっと若君今後の進路どうするみたいなね、ことを話し合うみたいな場がまたあるんですけれども、ちょっとそれまでにちょっといろいろと僕自身もね、どういう、風に駒を進めていくのかというのをね、ちょっと決めなきゃいけなくて、どうしようかなっていう風にこう、考えるのも今年中にやんなきゃいけないね。ある程度今年中に目処つけなきゃいけないね、みたいなところでさ、なんかね、今日の時点、10月21日木曜日時点で、あと今年ってね、41日なんだって。怖いね。41日だって。あと41日で何するってね。もう、来月はほら、もう就活始まるからさ。もう来月はもう僕就活詰めですよ、みたいな。もういよいよ就活詰めですよ。いやね、大学1年生、2年生の時は思ってました。3年生の前半も思ってました。ね、就活なんてまだ2年後の話だろと。1年後の話だろと。半年後の話だろと。おや、思ってました。ね。もう気づいたらこれですよ。ね。もうね、気づいたらこれですよ。就活というのはですね、皆さんいいですか？のんびりやってるとですね、周りに置いてかれますと。僕はね、サクッとね、サクッとね、就活はサクッとこうね、終わらせてやろうじゃないかと。終わらせてやろうじゃないかって言って、そんな簡単に終わるようなもんじゃないんだけど。またね、うちのね、ゼミはね、だいたいね、ゴールデンウィークにはもうほぼ内定率 100% ぐらいで決まっちゃう、ゼミなんで、多分、ゴールデンウィークくらいまでには、遅くともゴールデンウィークくらいまでには、決まると。ということで、下手したら、3年生のうちに決まるかもしんない。下手したらっていうか、一応ね、っていう、まあね、実はもう僕も当てがないわけではないので、当てがないわけではないので、その分ちょっとね、その分ね、先に苦労してますから、僕いろいろと、っていうところでね。とりあえず来年は、だから就活が本格的に始まるので、とりあえず今年あと41日ですか。もういろいろとやっていかなきゃいけないな、っていうふうには思いますけどね。あとは、毎年さ、今ぐらいの時期になるとそろそろ俺も思い始めるんだけどさ、大掃除ね。部屋が汚くてさ、僕のこのサンスタはもう常にもういろいろ機材だらけでさ、汚いっていうのはもうただでさえ見た目が汚いっていうのはもう分かってんだけど。それに加えてさ、もういろいろね、散乱してんですよね。それを整理しないといけないな。まだね、大体ね、毎年今ぐらいの時期に思うんですよ。ああ、大晦日に向けて部屋掃除しなきゃな。大晦日実家に帰るから、クリスマス前ぐらいまで部屋片付くとかね、まずいよなってね。毎年思ってんですけど、絶対直前までやらないっていうね。で、実家帰る直前になって、慌てるって。もう毎年ね、もう、多分今年もね、そうなる。てかって、多分今年下手したら片付けやんないで、年明けるかもしれないみたいなね。感じでさ。大体ね、今ぐらいの時期になるとね、そろそろ部屋片付けなきゃ、ね、大晦日の時に苦労するから、少しずつ今から部屋を片付けていこうってさ、思うんだけどやらないっていうね。うん、思うだけっていうね。あとやらなきゃいけないこと、やんなきゃいけないことっていうか、やりたいこと？今年中にやっておきたいこと。ほら、就職がほら、年明けるとさ、多分就活でもう多分、それどころじゃなくなっちゃうと思うので、ちょっとね、実は年明け3月に、3月の下旬に実はちょっとあるでかいイベントをちょっと僕企画しておりまして、ちょっとそれに向けた準備を年内にいろいろやっておきたいっていうのと、あと今ちょっとチーム若い16.comっていう僕が代表やってるコンテンツサークルチームのような何かがあるんですけれども、このポッドナインティズも技術班でもあるんですけども、チーム若い16.comまあ年内に実はノベルゲームを出すっていうね、ちょっと計画もありまして、それも進めない、もうほとんど進んでないね、 よね、あれもね。8月をピークにね、全然作業が進んでないの。あれもね、進めなきゃいけないな、とかね、こう、思いながらやってないでしょ？まあ、それやらなきゃいけない。もう、あれはね、もうリリース日が決まってるからね、もうクリスマスに、リリースするって、ね、言っちゃったからね、もう、ある程度形にそろそろしておかないともうまずいんだけどね。っていうのがあったりとか、あとなんだっけな、仮のゼミ研究。仮のゼミの卒論の研究っていうのを来月かやるんですね。これもまた就活の話になっちゃうんだけど、まあ、本当に研究することは、年明けて3月4月ぐらいになってから少しずつ考え始めるようになるんですけど、その前に、平たいこと言うと、こう、就活、まあ、俺はね、もう実は卒論でやろうと思っていることはね、実はある程度もう方向性が決まっているので、もうこれで行こうっていうふうにこの間ちょっと教授とも面談したんですけども、ちょっとそれに関してちょっと教授と相談して、ほら、うちの大学はね、3年の後期からのゼミ活動が始まってるので、ほら、卒研なんか全然進んでるわけがないじゃない？決まるのがね、正式に決まるのが4月5月ぐらいなので、ゴールデンウィークぐらいなので、だから、まあ、ちょっと待てよと。ちょっと待てよと。ということで、とりあえず就活するときに、ほら、卒論今何やってんですかとかで聞かれるじゃないですか。なので、ある程度の方向性を決めて、まあ、じゃあこういう研究を、まあ今やろうとしてますみたいな話をこうしなきゃいけないわけですね。で、その研究してますの、その研究について、ちょっと、ちょこっといろいろね、自分の中でこう、知識入れとかないと、ね、ね、面談のときにいろいろ聞かれて、ね、自爆する可能性があるので、12月のうちにある程度そのぼんやりとした形からある程度輪郭の見える卒論の形っていうのを作っていこうっていうのが実は来月だって。まあ、それも進めなきゃいけないね、みたいな感じ。これ意外とてんやわんやしてね。リアルでやんなきゃいけないこともたくさんある。で、チーム若い16 .com としてやんなきゃいけないこともたくさんある。困ったねっていう話だよね。まあ、結果ね、そんなことを言ってるとね、やっぱり大掃除っていうのはね、後回しになるんだよね。今年はね、多分やらないと思うよ。まあ、あと、まあ、やんなきゃいけないことじゃなくて、やりたいことで言うとさ、毎年、そうなんだけど、いや、さ、年末になるとこう思うのね。いやー、本棚にだいぶ本積んでんなーと、これ大掃除の時に思うんだけど。いやー、読みたいな、年内にとかってね、思いながら結局読まずにね、もう2年ぐらい放置してる本とかあるからね、うちに。いい加減にしろって話ですよね。いや、だからもうそろそろね。だから、いや、だから時間があるんなら、積んでる本を読みたい。まあなんか、積んで満足してるとかあるからね、俺ね。積んでる本をね、早く読みたいな、とかね。守ったりするわけですけれども、まあそんな感じで。いやー、もうあと今年も41日ですか。ね。いや、なんかさ、ほら、そういえば、ちょうど、昨日かな？昨日、さ、ほら、毎年恒例、ユーキャンがさ、毎年発表している、新語・流行語大賞の、候補語が50個発表されたじゃないですか。今ちょっとそのページ開いてるんですけども、ちょっと、じゃあ、50個、さらっと言ってく？PM2.5。あったね。NISA。ね、最近あるね、なんだっけ、少額投資だよね、これね。NISA。母さん、助けて詐欺。あったね。弾丸登山。うん。美文字。流行ったね、今年ね。DJ ポリス。あったね。七つ星。うん。パズドラ。やってる人もいいんじゃない？俺はやってないけど。ビッグデータ。うん。これ割とね、今年 IT 系で割と、こう、結構フィーチャーされるようになってきたね。スネップ。スネップって何？俺知らないんだけど。スマップなら知ってるけど。何スネップって？わかんない。ヘイトスピーチ。ああ、あったね。悟り世代。うん。ダークツーリズム。ご当地電力。ご当地キャラ。うん。なんかご当地キャラなんか毎年あるんじゃないの？こじらせ女子。うん。富士山。ああね。世界遺産決まりましたからね。日傘男子。うん。バカッタ、お前らのことだぞ、これ。これお前らのことだぞ。俺のことじゃない。俺のことじゃない。お前らのことです。バカッタ。激横プンプン丸。これも今年か。困り顔メイク。涙袋メイク。うん。プクシー！ね。倍返しね。半沢直樹ね。うん。一 つやるの？今でしょ。ね。林修先生ですね。ダイオウイカ。うん。ジェジェジェ。これはあれですね。アマちゃんですね。アマロス。これ、これアマちゃん終わって朝死んでる人のことね。ビッグダディ。うん。ビッカー、そうか、ビッグダディか。あれなんかもうオワコンじゃないの？ということで、裸の都みたいなね、流れで来てんだけど。フナッシー。そうね、フナッシーね。うん。フライングゲット。フライングゲットって去年じゃないのこれ。今年なのフライングゲットって。え？なんでこれ2013年の流行語になってんの？意味わかんない。フライングゲットって去年じゃないの？あれでしょ？前田の敦子でしょ？知らないけど俺、あんまりよく。マイナンバー。うん。NSC。これ最近じゃん。あの、日本版 NSC を安倍ちゃんが作りますとか言ってるやつね。うん。これは時事問題ですね。アベノミクス。うん。あ、そうね。アベノミクスも、そうか、今年か。うん、そうね。三本の矢。うん。これも安倍ちゃんですね。集団的自衛権。うん。これも安倍ちゃんだね。うん。これ最近ね、俺、大学で日本国憲法を取ってるんですけど、うん、これ第9条のね、とこでね、いろいろ出てきた。集団的自衛権と、なんだっけな。なんかもう一個あったんだよ。個人的、なんか個別的自衛権か。そうそうそう。なんかね。皆さん違いわかりますか？特定秘密。これ最近じゃん。これもっと最近じゃん。もうここ2、3週間の話じゃん。特定秘密って。まあ2、3週間の、そんなポットで出てきた言葉じゃないけどね。特定秘密法案どうなるんでしょうね。汚染水。うん。まあこれはもう去年ぐらいからもうずっとある問題ね。うん。ブラック企業。なんかこれ毎年見てるような気がするぞ。限定正社員。うんうんうん。追い出し部屋。これも最近じゃん。あれ、なんだっけ？ミクシーだっけ？ミクシーかどっかなんかあっただけ。なんかそんな問題がね。ナチスの手口に学んだらつってね。これは、あれでしょ？麻生ちゃんが言ったんでしょ？うん。ネット選挙。うんうんうん。今年から解禁になりましたね。あの、夏の、参議院選挙でね、解禁になりましたね。アホのミクスって、これアベノミクスにかけてるっていうね。うん。引いたら負け。うん。大体引いたら負けですよね。二刀流大谷くんみたいなね。スポーツの底力。ね、今年楽天が優勝しましたから。白井っつって、これはあの、体操の白井選手の、あれですね、新しい新技の名前ですよね。うん。そして、おもてなしっつってね。これはあれでしょ、クリステルでしょ。ね、おもてなしっつって、コントロールされている。これも安倍ちゃんが、あれだっけ、東京オリンピックを招致するときに、スピーチで言ってた言葉ですよね。はい。ということで、以上50個だそうです。この中から何が選ばれんのかなっていうところで、まあ、硬いところで言うと、倍返しとかね。今でしょとかね。ジェジェジェとかね。おもてなしとかね。アベノミクスあたりはなんか入りそうだけどね。このアベノミクスあたりも怪しいけどね。うん。まあ、ってところですかね。だいたい今年、硬いところで言うとね。なんかパズドラとか入ってほしくないね。パズドラとか入ってほしくないね。まあ、一応こう IT を勉強しているものとしては、こうビッグデータとか入ってくれると、っていう感じだけどね。バカッターとか嫌だな。バカッターとか入ったら嫌だな、ということで。こちらは再来週の、月曜日、12月2日に対象が発表される、そうなので。まあ、こういうのね、予想するのもまあいいんじゃないですかね。まあ、これと一緒でさ、ほら、今年の漢字とかもそろそろでしょ？まあ、こう、まあ、いろいろあるよね、っていうところで。まあ、まあ、こうやって見るとさ、2013年割と豊作だよね、新語・流行語大賞ね。いろいろ、まあ、さ、毎年さ、これさ、広報50個発表されます、ダーンってこう言われてさ、まあ、今もちょっとわかんないのあったけど、スネップとかね、もうちょっとよくわかんないけど、まあ、こう言われてさ、毎年さ、何これってことさ、結構多くてさ、知ってるのがもう2、3個しかないみたいなさ、なんかさ、今年結構知ってるのあったよ、俺。皆さんどうかわかんないんですけど、僕は結構知ってるなってよ。だから、まあ割とこっち当たり年なんじゃないの？ね。まあ、という感じで思いますけどね。まあということで、まあこんなのも振り返りたくなる季節がね、もう11月も下旬だもんね。ということで。まあそんなのもあったりとか、なかったりとかするわけでございますけれども。まあ、今日はこの辺で終わりかな。まあ、ちょうど半々ぐらいですか、これで、前半のなんかちょっと教育系のよくわかんない話から、後半のね、今年どうしよう、もう終わっちゃうんだけど、みたいな話で、いろいろお話しさせてもらいました。皆さん、まあ、残り41日ですけど、2013年、まあ、残された41日、有意義に、過ごしていただいて、いい 一年ね、仕上げていただければいいかなというふうに思います。ということで、ここまでの相手、ポンナイティス木曜日担当パーソナリティ若手でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。